ちは、ゆずきちです。いや、今日もホロウェイセブンの愉快始めていきたいと思います。ですね、なんかちょっと小耳に挟んだんですけど、なんかですね、私ゆずきちの偽物が最近おるみたいなことをちょっと聞きましてですね、その偽物がちょっとツイッター界隈を賑わしているっていうような話がありまして、だからその、情報筋によると、その名前っていうのがなんかしげきちというような名前で活動をしているということでね。そうですね、私自身が気に入った商品を、お伝えするというような内容ですね。こういうことをやられているということで、言ってみたら、こういうポッドキャストっていうのは、各個人、好きなことを発信して、皆さんのお耳にお届けするっていうスタンスっていうのは本当に自由でございますから、どんな内容であれ、皆さん楽しんでいらっしゃる方はもう本当に聞いていただいてるっていうことだけで非常にいいんですけれどもね。ただあまりにその放送の仕方とか、ジングルとか、その辺が妙に酷似しているというその情報筋からの垂れ込みがありましてですね、ちょっとその辺、しげきちさん、お聞きになられていたら、その辺ちょっと、どのようなおつもりで、そういう番組をされたのか、偶然っていうのも、あると思うんですよ。偶然っていうのはもう大いにあると思うんですけれども、ちょっとその辺、ちょっと話できたらなとか、思ったりもするんですけどもね。その方は、実物としては、人物としてはいらっしゃるとは思うんですけどね。どうもその腕にパイナップルをつけてるという特徴を、垂れ込みがありますので、多分その辺道を歩いてたら、その腕にね、パイナップルを、つけてらっしゃる方がいらっしゃれば、それがいわゆるしげきちさんなんだなと、いうことでですね、もしリスナーさん、並びに、いろんなポッドキャスト配信されている方々もお聞きいただいているかと思います。特に関西在住ということかと思いますので、もしかしたらちょっと私の知ってるそのポッドキャスターの方が情報を持ってらっしゃるかもしれませんので、例えば有名なそのポッドキャスト番組暴れラジオさんのちゃんなかさんあたりがその辺情報を持ってらっしゃるんじゃないかなと推察しますので、もし、しげきちさんの情報がございましたら、まずは、ゆずきちの方に、ご一報いただければと思います。ちょっと改めて、どういうつもりなのか、腹割って、話していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで完全に冗談ではあるんですけれども、本当に私みたいな番組をリスペクトしていただくなんていうね、お世辞もいいところなんですけれども、それをネタとして、1エピソード作っていただくっていうのは非常に光栄でございました。ありがとうございます。ということで、急に話は変わるんですけれども、今日の、ご紹介になるんですが、 今日はですね、まあ久々に本なんですけど、まあ、小説ではなくてちょっとビジネス書的なやつなんですけどね。あのこの本、まあ、自分自身をなんか高めるためになんとなく買おうかなと思ってて、まあ、タイトルだけ見て結構話題性のあった本だったんで、皆さんももしかしたら本屋で平積みのものを見たことあるかと思うんですけど、この本の名前が、やり抜く力、まあ、邦題がそれなんですけれども、洋題はグリットって言います。アンジェラ・ダックワースという方が、書かれた、まあ、自己啓発本いうやつですね。まあ、このやり抜く力っていう部分にちょっと私は興味を惹かれて、まあ、買ってみたんですけれども、で、結論からまず言うと、これは教育者、もっと言うたら親の立場の人が、読むべき本やと思いました。自分自身を高めるために読むってなると、多分ね、私38歳なんですけども、手遅れやと思います。ちょっとね、本当にその中身自体は、まあ、この表題の言う通り、そのやり抜く力を、まあ、鍛えるための本というような認識でいいんやとは思うんですけれどもね。まあ、それを鍛えるためにどうしたらいいのかっていうようなことが、書かれている本なんですけども、結構教育とかそういう部分にフォーカスを当てたような内容になってきてるんで、だからもう38歳になってくると、もうほとんどなんかやり終えた感があって、さすがにこの書籍の中に書いてあるものを今このタイミングからやり始めるってなると、ちょっと辛いかなって思うと同時に、逆に子供が、まあ、育ち盛りの子供がいた時には、じゃあこれからこの手法を使って子供を育ててみようじゃないかと思うんじゃないかなという、こういう本かなと思いました。まあ全部のエッセンスをこの放送で言うわけにはいかないんで、まあ、ある結構ね、やっぱり言ってみたら、その天才も努力してるんだなみたいな、まあ、そんなイメージがあります。ただその努力の仕方が、こういう考え方で、まあ、そのやり抜く力を鍛えることで、人は成功していってるんだぞというような、要は天才努力っていうんじゃなくて、もう一つのやり抜く力っていうのが、一つの新しい概念として紹介されているというようなものでございます。だから何て言うのかな、その、まあ、一つのやり込むこと、まあ、これって勉強でも仕事でも趣味でも何でもいいと思うんですけど、まあ、そういう好きなものとかでもいいですし、これから好きになるかもしれないことを本当にその自分はこれを好きなんだと、信じ込んで、まあ、何かしらのゴールまでやり抜くっていう、この力を、まあ、ある意味数値化したその考え方を提唱して、まあ、そのやり抜く力を、磨くためにはどうすべきかっていうのを章立てて書かれているものでございます。で、まあ、この本の途中にそのやり抜く力の指標っていうのがちょっと出てきてるんですよ。これがですね、グリッドスケールっていうものがありまして、まあ、全部読み上げてしまうと買わなくなっちゃうんであんま言わないんですけど、まあ、10個の項目に対して、まあ、これが自分にとって非常に当てはまるから全く当てはまらないまでの、5ポイントで、振り分けて、まあ、それの合計スコアで、そのグリッドスコアっていうのが出てきて、そのグリッドスコアが、前は高ければ高いほど、やり抜く力が強いことになるということですね。 まあ、もうちょっと難しい計算式はあるんですけれども、これ読んでいただければまあ分かると思います。その10個の項目の3つぐらい言うとですね、例えば、まあ、私は努力家だ、非常に当てはまるか全く当てはまらないかとか、あとは一度やり始めたことは必ずやり遂げる、当てはまるか当てはまらないか、興味の対象が毎年のように変わる、当てはまるか当てはまらないか、まあ、こういうような、まあ、ちょっともう本当にアンケート程度の感じなんですけれども、まあ、このダックワースさんの長年の研究の成果で、まあ、この10個の項目が洗練されて紹介されているというところで、このチェックをつけることで今の自分のやり抜く力っていうのが評価できるっていう部分でもちょっと価値のある本なんじゃないかなとか思いますね。あとはまあ一つちょっと、まあ、このダクワースさんっていうのが、まあ、研究を重ねる中で、まあ、いろんなその成功した人物、まあ、各方面のそういう大成した人、とかにまあインタビューを行って、まあ、その研究に対するヒントを得ていってるというような、形になってるんですけれども、まあ、一つその、ウォーレン・バフェットという、まあ、億万長者がいらっしゃって、まあ、この人がそのプライベート機のパイロットに対して、与えた助言、いわゆる目標達成方法っていうのがちょっと目を引いたんで、まあ、これ一個だけちょっと言わせてもらいますね。まあ、この目標達成のための、方法、まあ、3ステップあって、1、仕事の目標を25個紙に書き出す。2、自分にとって何が重要かをよく考え、最も重要な5つの目標に丸をつける。5個を超えてはならない。3、丸をつけなかった20個の目標を目に焼き付ける。そしてそれらの目標には今後は絶対に関わらないようにする。なぜなら気が散るからだ。余計なことに時間とエネルギーを取られてしまい、最も重要な目標に集中できなくなってしまうと。これね、ちょっと目から鱗が出たんですよね。だからこの丸をつけなかった20個の目標を目に焼き付けて覚えとくんじゃなくて、もう関わらないようにするっていうことですよね。すごいですよね。だからこの書き込んだ25個っていうのは仕事の目標であるにもかかわらず、そこからさらに洗練された5つに焦点を絞って、もう他全部捨てるっていう、これはすごいなと思いました。でも実際その仕事に対する目標って25個もあるんかよって思うんですけど、まあ、それって大なり小なりなんかあると思うんですよ。短期的に中期的に長期的に、まあ、どんな目標を自分が持ってるかっていうのはちょっとしっかり考えたらある程度出てくるんじゃないかなと思ったりして、まあ、そういうのをちょっと書き出して、まあ、自分の本当の目標っていうのをそうやって決めていくわけですよね。あとはそういう目標を決める方法もありましたし、まあ、その目標をに向かって突き進んで、まあ、仕事やら練習やらに打ち込むそのやり方についても言及がされていて、まあ、ちょっと気になったワードとしては意図的な練習というワードでした。まあ何か上達するとか、まあ、仕事を覚えるとか、まあ、反復練習っていうのは皆さんやっていってると思うんですけど、まあ、要はその一つ一つの練習に意図が組み込まれているのかっていう、まあ、振り返りですね。まあ、私も言ってみたら、毎日ジョギングをしてるんですけれども、要はこれって、まあ、 何のためにやってるか、何を考えてそのジョギングをしているかっていうのを、まあ、改めて考えていくと。例えばその日のジョギングが、まあ、何キロ何分で走れたかっていうところに意味はあるのか。今日は、5キロを、30分で走るという目標を持って、それに対しての達成度が、まあ、組み込まれているかとか、まあ、そういう感じですよね。まあ、もうちょっと具体的に言うと、もっと足を上げて走ったかとか、手を振って走ったかとか、なんか惰性で走ってたりしてないかとか、まあ、そういうのを考えてるかっていうところですよね。まあ、正直ほぼ惰性で走ってるんですけど、まあ、もうこればっかりはね、まあ、きちんとそのレオニダスにならなければいけないという目標があるにもかかわらず、まあ、今は惰性で走ってしまってるっていうのは、やっぱりそのどんだけ走っててもペースが上がらないとか、体脂肪率の低下につながっていかないっていうのは、まあ、そういうことなんだろうなとかいうところですよね。まあ、っていうのとか、まあ、本当にいろいろ書いてあってですね、これ面白いんですよね。だからいろんな実験もしててですね、例えばその学生に対して、まあ、2つのグループに分けて、で、まあ、どんな、あれですね、学習に対する課題を与えていって、1つのグループは、成功のみのプログラム、要は褒めるだけのプログラムを提供する。で、あと半数は、まあ、解釈改善プログラムって言って、ちょっと反省を加えると。あの問題解いたは解いたんだけれども、今回ちょっと問題の数が少なかったとか、もうちょっと頑張るべきだったねとか、まあ、そんな風にちょっと反省を促すっていうチームを作っていくと。で、結果的にどっちのグループが成績良かったかっていうと、結果的には解釈改善プログラムのチームの方が良かった。要は成功のみのプログラムに参加したチームは、改めてそのプログラムから外れた時に、非常に難しい問題にぶつかった途端に降参してしまうんですよね。でも逆に解釈改善プログラムの、人たちは、同じレベルの高い問題にぶち当たってもなかなか粘り強く挑戦し続けたと、まあ、そういったような結果が出てきていて、まあ、褒めるだけのスタイルだけだったらなかなか、成長がどっかで行き止まってしまうとか、まあ、そういったようなことができていくと。まあ、あとはね、やっぱりその私が冒頭で言ったその子育てにこそ、教育にこそ使うべき手法っていうところでいくと、まあ、この子どもの褒め方、褒められ方っていうところが、まあ、一生を左右するっていうような項目もあってですね、まあ、この褒め方っていうのも具体的に説明がされてあるんですよね。まあ、そのやり抜く力を妨げる表現、やり抜く力を伸ばす表現っていうことで区分けされて、まあ、そのちょっとしたニュアンスの違いで伸ばす、妨げるが変わっていくっていうような感じなんですよね。例えば、やり抜く力を妨げる表現でいくと、これは難しいね、できなくても気にしなくていいよっていう励ましの言葉、片ややり抜く力を伸ばす表現、これは難しいね、すぐにできなくても気にしなくていいよ。このニュアンスの違い分かりますか？要はすぐにっていうのだけが入ってるんですよね。だから前者はもうできなくても気にしなくていい、つまりやらなくてもいいと解釈されてしまう。で、ここにすぐにっていうのが入ってくると、前はいつかはできるようになるっていう まあ、自信につながっていくっていうところ、まあ、こういうちょっとしたその将来感を持たせるような言い方っていうのを、まあ、磨いていくっていうところですよね。だこういうのを読んでいったら、まあ、読めば読むほどこれはその我が子にこそ鍛えていってほしい力なんだなって思うようになってきました。まあここまで紹介した内容っていうのはもうこの本の中の100分の1にも満たないぐらいのエッセンスでございますので、まあ、読めば読むほど、目から鱗が落ちる感じのそういう、まあ、人を育てる、まあ、そのやり方っていうのが、分かっていくと。多分何回も読み返さないと全てを理解することは難しいとは思うんですけど、でこのダックワースさんもここに書いてるんですけれども、この研究って完成したわけじゃないんですよね、まあ、これからどんどん磨かれていくような手法やとは思うんですけれども、まあ、こういう学び方っていうのを、まあ、触れておけば、まあ、これからのその生き方っていうのがもうちょっと洗練されていくんじゃないかなとふと思いました。まあ、なかなかここに書いてあることを全部実践しようとしたらほんまに一郎張りの天才児を育てるくらいのもう徹底した教育にならざるを得ない部分はあるかもしれないですけど、まあ、何か100個のうちの1つぐらいは参考にできるものがあってもいいんじゃないかなと思いましたので、まあ、今回ちょっと硬いですけれどもこういう自己啓発本を紹介させていただきました。ということで、今日も愉快の方終わらせていただきます。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、メールでは radio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。